新井牧師より私たちを生かすパンと題して説教いただきます。
今では当たり前になっておりますパソコンというものが、私が使い始めたのは、正確に言うほどのことでもないんですが、28年ほど前になります。でその頃は、インターネットというものがここまで普及するとは思ってもみませんでした。私が生まれるより前の、手塚治虫さんの代表作ですね、鉄腕アトム、漫画が放映、アニメが放映された時代、一人一人が電話機のようなものを携帯するようになるという未来予想図がそこには描かれていたそうですが、それが現実になったということが驚きを交えて紹介されることがございます。実際は電話どころか、多くの人が携帯するようになったスマートフォンというものなどは、手のひらサイズの本当に高性能なコンピューターであります。私も、使いますが、若い世代の方なんかはそれこそ必需品というレベルで、使いこなしているようです。しかしながら、あの小さく薄い手のひらサイズのコンピューターでいろんなことができるということが分かっていても、あのケースの中がどうなっているかということを私たちは知りません。スマートフォンが手放せなくなったそのような時代でも、自分で組み立てたり作ったりというようなことはもちろんできません。多くの人にとって、あの箱の中は、あのケースの中はブラックホール、コンピューターを動かしているソフトウェアというプログラム、さまざまなプログラムについても、それがどういう仕組みで動いているのかということを全く知らないと言ってもいいかと思います。ちょっと知ったかぶりをしてみると、数字の0と1をコンピューターの中で組み合わせているだけ、0と1をものすごいスピードで計算しているというだけで、あの画面にいろんな映像を映し出したり計算をしたり、そういうようにしてソフトウェアというのは動いているそうです。要するに、私たちは中身を知らなくても、スマートフォンだとかコンピューターだとか、そういうものを使えるということです。とても不思議なことです。マジックのようなで、マジックというのは皆さんよくご存知で、私も好んでそれで遊ぶわけですが、そのマジック、手品の動画というのを、これもまたインターネットを通じて見たりいたします。最近はマジックの商品の紹介も映像で行います。昔は言葉で現象を説明しておりましたが、今では動画というものでその不思議な現象を見せます。実際に映像でその不思議な現象を見るのですから、その手品の種や仕組みというのをますます知りたくなる、そして演じてみたくなる、そんな衝動に駆られます。昔から演じられている伝統的なオーソドックスなカードやコインのマジックなども、動画で解説をするという、素人がそれをやっているというようなものもたくさんあります。本を読みながら、実際に自分のぎこちない手でやってみて、それを一生懸命練習しながら人前で演じられるようになる、そんな時代はもう過ぎ去ったと言いましょうか。練習をするというのは大事なことなんですが、動画を見ればとりあえず種も仕掛けも現象も分かりやすいので、上達も早くなるでしょうか。時々テレビなどでは種明かしをする番組もあります。個人的にはあれは実に品のない番組だと思っているので好きではないんですが、 あの番組、ああいった類の番組のせいで多くの人がマジックの種を知ることになりました。種を知るというのは見る楽しみを捨てるということですから、あまりいいことではないように思います。ただ実はバレてもさほど問題にならないようなものを種明かししている。逆に種明かしをすることでその種を封印してしまった上でまた同じ現象を起こすという、そういう趣向もあるようです。種が封じられてしまうわけですから、余計に不思議に感じるというわけです。何が言いたいかというと、私たちの生活の中にはこういうマジックのようなものがコンピューターだけではなく、いろんなものがそういうふうなもので溢れているということなんです。電子レンジはどうして温められるんでしょうか。テレビはなぜきれいな映像を映し出すことができるんでしょうか。コンピューターはなぜいろんなことができるんでしょうか。数え上げればきりがありません。しかしそれを使っている私たちのほとんどは、その不思議さというものは別に追求しようとは思っていない。便利になった魔法の箱があって、仕掛けや理屈があるということは分かっている。でもその上で当たり前のようにその現象を利用する私たちがおります。手品に置き換えるなら、手品には種があるということは分かっていて、なのに現象は不思議だから驚いて楽しんでいる。種があるはずだから、その種が何であるかは探りたくはなる。ただ種が分からなくても、種があるということだけは分かっているから、それは奇跡だとは思わない。当たり前のようにして受け入れているんです。イエス様が行う印というものについて、その目撃者となった群衆や噂を聞きつけて集まってくる人たちのその心理、これはどういったものかと考えてみたときに、もしかしたら種明かしのようなものを期待している、あるいは見破ってやろうという意気込み、まあ、単なる目撃者になりたいというそういった動機もあったでしょうし、そんな人々の心理についていろいろと考えて仮定してみたんです。今日お読みいただきました聖書の箇所、直前には5000人の給食の記事がありました。5000人の給食について解き明かした説教というのは、実は私お箱の一つでございまして、あちらこちらですこのネタでお話をしているんです。でも調べてみたらまだ施工協会ではしてない、ね、また機会を改めてお話ししようと思うんで、今日はその話はしないんですが、この時に5000人の給食の経験者、そこにいた群衆や噂を聞いた人たちがさらにイエス様を求めてその後を追いかけてきたという場面です。イエス様とのやり取りの中でこう尋ねます。神の技を行うためには何をしたらよいでしょうか。神の技を行うためには何をしたらよいでしょうか、まあ、これは永遠の命を得るためにはどうすればいいですかという意味と、私たちにもあなたのようなああいうことを印を行うためにはどうすればいいか、そんな意味も含まれていたんではないか、そんな問いではないかと考えてみるんです。イエス様は答えられました。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。まあ、神がお使わしになったものというのはイエス様のことであります。イエス様を信じなさい、まあ、つまりご自分を信じなさい、私を信じなさい、イエス様の語ること、行うこと、示す道、そして何よりもこれから先歩んでいかれる十字架への道、その意味をちゃんと捉えて信じなさい。そうすればあなたは神の技を行う、すなわち救いへの道を歩むことができると イエス様はおっしゃいました。それが神の業なんだとおっしゃったんです。でももしかしたら群衆はイエス様のようなああいう奇跡的な技を自分でも行いたいという意味、あるいは神様の力をもっと分かりやすく自らのうちに宿らせたい、そんなような意味で神の技を行うには何をしたらよいかと尋ねたのかもしれません。まさに手品の種明かしをしてもらいたいと思うがごとく、自分たちもその力を備えたい、自分もそんなことをしてみたい、自分にもそういう神様の力が宿ってるって感じたい、直接的なそんな力を求めたいという、そういう思いをイエス様の前に人々は差し出したのかもしれません。しかしそうだとしてもイエス様の答えはその思いを汲み取るものではありませんでした。あくまでも神様を信じるようにと、より正確に言えば神様のお使わしになった方、すなわちイエス様、つまり私を信じるようにとこのようにおっしゃっただけでした。なのに興味深いのはそのことを群衆は受け入れているかのように見えるんです。なぜならイエス様は神がお使わしになったものとしかおっしゃっていないんですが、その神がお使わしになったものという方について群衆は今自分たちの目の前にいるナザレのイエスに向かって、それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにというようなことを言うんです。あなたを信じる、つまり今目の前にいるナザレのイエスを神がお使わしになったものだというふうに彼らは認めている、あるいは認めようとしているというところは非常に興味深いところです。でもそのために群衆は一つの条件を出しました。それがそれを信じるためにはどんな印を行ってくださいますかというものでした。要するにやはり何かの印をしたからだ、不思議な技を行ったからだ、この人が、だからこの人は神様に使わされたものだというふうに認めよう、そんな思いがあるんでしょう。また何かの印を行ってください、見せてください、そうすれば信じますというような、そういう要求をしているんです。人々の関心はイエス様が行う奇跡的な技そのものにあったと、そのように考えられます。ではもしここでイエス様がこの人たちの要求通りに何らかの奇跡的な印を行ったら、彼らは本当に信じたでしょうか。あるいはマジックの種明かしのようにそれをしてあげたら満足したんでしょうか。答えはノーでしょう。彼らはかつて自分たちの先祖、出エジプトでの民がイスラエルで空腹を覚えた時に神様が天からマナと呼ばれる食べ物を降らせてくださったという、その出来事を、昔の出来事を引き合いに出しました。しかしマナを与えてくださったのは誰かということをきちんと捉えていれば、それを信じるだけでよかったんです。でも正確には彼らは信じているようでいて、あのマナを降らせた出来事を心の底から信じていないと言えるんです。ですからイエス様は彼らの言葉に対して、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになると、このようにおっしゃいました。あの出エジプトの出来事の時、お腹が空いた、お腹が空いたという不平を言う人々に、モーセは祈って神様にお願いをすると神様がマナを降らせてくださった。 マナは神様からの恵みであったんです。それを信じていれば、もし彼らが本当にこれを信じるならば、信じていたならば、自分たちも本当に必要だと求めて祈れば、要求すれば、それは満たされるという信仰に導かれているはずです。必要は必ず満たされるんだ。もちろん私たちがただ単に要求するものを神様が飲んでくれるということではありません。私たちの願いが叶うなどという、そんな安っぽいものではありません。私たちに本当に必要だと思うものを神様は備えてくださるということを表す出来事だったはずです。それができていないから、つまり信じきれていないから、さもあの出来事がモーセによって特別にもたらされた恵みであるかのような錯覚を抱いている。つまり神様からの恵みをモーセからの恵みであるというふうに勘違いをする。そこでイエス様は彼らに、マナを降らせたのは神様だと、その神様が私たちに命のパンを授けてくださると、このようにおっしゃいました。そしてそのパンとはご自身のことであると、ここで明言されるんです。イエス様はご自身が命のパンであるというふうに、イエス様の印や御言葉だけではなく、生き方までも含めてイエス様をいただく、つまりイエス様に習うということが、私たちに最もふさわしいパンであるということをイエス様は示されました。そこでなされる、例えば癒しなどの奇跡的な印がどんな不思議なものであろうと、その理由や原因や種のようなものを追求することはナンセンスだということです。先ほどもお話ししたように、スマートフォンや電子レンジやコンピューターやテレビ、あれが中でどうなっていようが、そこで何がどう動いていようが、私たちは当たり前のようにスイッチを入れ、ボタンを押し、その機械を使っていて、特に中身については追求しなくても済んでいる。手品だと分かると種を探りたくなるのは真理ではありますが、そういうものだと思った途端に、種などは関係なく、仕組みなどは関係なく、ただただその機能を、その便利さを享受する。その機械はそういう働きをするのだと受け入れている。例えが俗っぽくはなってしまいましたが、イエス様についても、私たちは信じるということで、その恵みをいただくということを、そのことを受け入れるだけでいいのであります。イエス様は私たちのために十字架に挙げられて死んだ。それはなぜか、その死によって私たちの罪をあがなうためだ。だから私たちは救われて永遠の命を得られる、そこに生きるものとなる。そのようにイエス様は教えてくださったんです。ですから私たちはただただそのことを信じるように導かれています。そこにある仕組みだとか仕掛けだとかいうものがあったとしても関係がない。私たちはそこに注がれている、私たちに注がれているその愛の大きさ、深さを知り、信じ、感謝し、従っていく、それだけなのであります。それが神様の御心であります。神様はご自身を求めてくる者を一人残らず救い上げてくださいます。終わりの日には審判において裁かれますが、イエス様によって罪あがなわれた私たちは皆罰せられることなく許されて、死の淵よりよみがえり、永遠の命を備えていただけるわけのであります。ですからイエス様を救い主キリストであると信じ告白する、それが私たちにとって命のパンをいただくということなのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。 御子イエス・キリストの十字架の死による贖いを信じ、私たちは生かされてある日々に感謝し、これからもあなたと共に歩んでいくことができますようにと心から願います。どうぞ一人一人の健康をお伝えください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。